皆さんおはようございます。
おはようございます。
桑名の皆さんと今朝は共に礼拝をお捧げできますこと、また、とても心からの礼拝と言いましょうか、皆さん喜んで礼拝を捧げておられて、本当にこのように皆さんと共に礼拝ができます。恵みを感謝します。藤ヶ丘も、もっと小さなグループですけれども、今日はマーク先生にメッセージをしていただいてますので、15分早く向こうは進んでますけど、それぞれ祝福されていることと信じて感謝しております。そんなに遠くではありませんのでね、また東海地区の塩ビの教会として交わりをさらに深めることができたら、お互いまた他の塩ビの東海地区の教会ですね、もっと小さな集まりの方たち、やっぱり大勢の方々と集まると励まされますので、ぜひまた皆さんも、とても神様祝福してくださっておられる桑名教会ですので、東海地区のですね、またリーダー的な教会としてもさらに前進していっていただけたらと思います。一言お祈りを捧げて、先ほどの御言葉共に考えたいと思います。お祈りしましょう。私たちの恵み深い天のお父様、あなたの尊いお名前、力強いお名前を心より感謝いたします。あなたのお名前に私たちはそれぞれ自分勝手な道を歩んでいましたけれども、導かれてイエス様のまた力強いお名前によって私たちの罪が許され救われましたこと、本当に感謝いたします。それぞれ救われた者、神様の愛される教会に導かれていますことありがとうございます。今日は世界中で礼拝が持たれております。どうぞその一つ一つをあなたが祝福してくださいますようお願いいたします。また私たちの群れ、どうぞ主が私たちの真ん中でご栄光を表してくださいますようお願いいたします。あなたにお会いしなければ、またあなたの御言葉を聞くことがなければ、私たちの礼拝、自分たちの単なる自己満足となってしまいます。どうぞ神様ご自身が私たちの真ん中でご栄光を表してくださり、私たちの心を強めてくださいますようお願いいたします。お一人お一人、そのあなたのご栄光にさらに目が開かれて、私たちの人生力強められますようお願いいたします。いろいろな心の痛みあります。言葉に出せないものもそれぞれ持っております。あなたがご存知で、その一つ一つにイエス様の愛で答えてくださいますこと信じてありがとうございます。どうぞあなたの特別な御手が、慰めの御手が悲しみの中にあります方々には特別にありますようお願いいたします。また癒しを必要としている兄弟姉妹、どうぞあなたの特別な癒しと強めの御手がありますようにお願いします。それぞれあなたの 導きを求めるものです。私たちは自分の力ではとても神様の喜ばれるようには生きられませんので、あなたがそれぞれに助けを、また御霊の特別な導きをお与えくださいますようお願いいたします。ただいまからの御言葉のひととき、どうぞあなたが特別にお一人お一人と近く会ってくださいますようお願いいたします。またこの大切な御用に立たされているこのものの上に、あなたの特別なお導き、お取り扱いをよろしくお願いいたします。すべてを主の御手にお委ねして、期待してイエス様の尊き名前によって、これらの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。私たちは毎日神様によって生かされておりますけれど、そして神様の御言葉、それが私たちの人生の支えであると神様に期待して生きていますけれど、世の中なかなか神様を受け入れていない世の中ですので、全く私たちと違うような価値観で動いています。そのような世の中にあって、価値観の違う世の中にあって、私たちは、学校であれ、会社であれ、また地域の中であれ、周りの方々と、同じように、またさらにですね、さらにうまく振る舞わなければいけないというふうなところもあります。ただそのような競争の社会の中で、私たちは神様の基準に従って、ごまかしとかですね、そういったことはしないようにということで、競争に、そのレースに、加わるわけですけれども、周りの人たちはそんなことお構いなくですね、ズルをしても別に見つからなければというのですね、またズルをしてもなんとなくですね、つい最近も、ある大臣がお辞めになりましたけれども、大変なズルをしたわけですけれども、あんまり、責められるところもなくですね、うまく、流れていきそうな面もあります。私たちはそのような中で、すごくですね、不当に扱われたり、自分の力が十分に出せないようにさせられてしまったり、周りの人たちとですね、すごく不公平な競争をしなければいけないというような、そういう状況に置かれたりすることあるんじゃないでしょうか。真面目にやっててうまくいくんだろうかというようなですね、だんだんとそういう思いになっていってしまうことが、あるかもしれません。聖書の中でですね、一人だけじゃないと思うんです。彼はそういった人たちを代表して、もうこういう神様を信じて歩む歩みっていうのは本当に大丈夫だろうかというようなですね、心配なところに行きました。真面目に生きていて私たちは損しないんだろうか、人生間違ったりしないだろうかというようなですね、それがアサフという人なんですね。先ほど読んでいただいた詩編の73編の信仰生活の中で、この73編読まれたこと何回もあるんではないかと思うんですね。私もこの詩編によって、 新学校時代ですね人生が変わったといいましょうか私の基盤は神様だというふうにですね、はっきりと決断することができた詩編でもありましたそれ以後はですね、そういうふうにぶれたりすることなく、神様の御言葉と共に歩もうというですね、そこから離れるつもりはないという、そういう大きな決断ができた詩編でもありました、そこでですね、皆さんと共に今朝この箇所を考えてですね、真面目に生きるということは絶対に依存しない、自分の力で真面目に生きようとしてですね、本当に先にどこまで行けるだろうかと思っている人はですね、ぜひ神様を信じられて、神様が私たちの人生支えてくださるから、ご自分の言葉には責任を持ってくださるから、神様に信仰を持ってですね、自分の力で自分の真面目さで生きても、もう先が見えてますのでじゃあですね、神様を信じるとどういうふうに強められるか、そこのところをですね、アサフとともに苦しい中を通って確信に至ってですね、それから先新しい心で生かしていただく今日の詩編は3つに分かれてますので、1節から16節まではアサフが真面目に生きて大丈夫だろうか、失敗したような感じがするんだけど大丈夫だろうかってもがいている姿なんですね。で、17節から20節にかけて答えが見つかりました。私は真面目に生きる、私は神様の言葉と共に生きる、そして、そういうふうに生きるようになった素晴らしい恵みなんですね。そして21節から、28節までは、ここの最後の歌詞は読んでいただきませんでしたけれど、このように私はこれから生きるんだという決断ですね。じゃあアサフの、問題をですね、共にちょっと考えてみましょう。アサフはですね、一節で、当然の、原則、真面目な人の原則、真面目な人の神様からの祝福の歩みというのを語りました。一節読んでみますと、こういうふうに書かれています。誠に神はイスラエルに、心の清い人たちに慈しみ深い。これ原則ですね。私たち神様と共に歩む人は、当時はイスラエルの時代でしたので、イスラエル、神様を信じるイスラエルに対して神様は良くしてくださる、心の清い人たちに慈しみ深い、愛を注いでくださる、恵みを注いでくださる問題はあんまりないような感じですね。でも2節で、しかしというこの一つの言葉ですね、しかし、今まで言ったことは私のいつも信じていたことです。神様はイスラエルに、神様を信じる人たちによくしてくださる、しかしそうじゃないような感じがする時もあるというですね、自分の人生の中で告白します。2節で、しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。滑るばかりでって、最近はこの冬一番の寒波でですね、道を歩いてて滑って転んで、怪我したとかですね、そういう方たちも桑名の皆さんいかがだったでしょうかね。 滑ってというですね、私も靴あんまり、服とか洋服買ったりするのがめんどくさくて、なんか時間がもったいないって感じするんですね、そういうのを買いに行くと。でついこの間も安売り の 30% が効くっていう時にですね、お年玉のあのはがきのですね、最後の何桁が合ってるとって、30% くれる店があって、最後の日にぐらいにですね買いに行ったんですね。靴を買いました。もう何年も履いてて、時々大阪に委員会とか行ったりして、雨が降ってると濡れてるところを急いでですね、梅田の駅とか乗り換えるときに歩こうとするとつるつるって滑ってですね、すごく危なくて、今日は新しい靴で来ましたので大丈夫だと思うんですけど、そんな風にですね、滑るってここにありますけど、まあ、文字通りですね、滑るんじゃなくて信仰的に滑るってことですね。信仰的に滑るって言ったら、本当にですね、生きる目的って言いますか、生きる目標がこの急にぐらついてしまうことだと思うんですね。そうしたらもうどうしていいかわからないというですね、ちょっと滑って転んで、かっこ悪いなって言ってですね、周りの人あんまり見ないでくださいと言って起き上がって歩いてくるって、そういうものとまたちょっと違いますのでね、私たちの生きるか死ぬかっていうですね、そういう感じ、霊的に生きるか死ぬかっていうことに至ったんですね。どうしてでしょうか。理由が 3節から出ています。皆さんこんなことを思ったこと、あるかもしれないですね。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからであるというですね。栄えるのはイスラエル、心の清い人たちが栄えるというふうに見てたんですけれども、いやそうじゃなくて、誇り高ぶる者、悪者が栄えている、世の中ズルをした人が得しているというですね、たまに捕まって大騒ぎになりますね。なんとかフーズって言うんですかね、廃棄処分の実りそうですね、結構皆さんに近いところですかね。ズルしてもですね、見つからなければいいんじゃないかっていうですね、そんな感じで、で見つかる人は、ああ見つかった、よかったなと私たち思うんですけれど、でもこういうのが見つかったってことは、他にいっぱいそういうのがあるんじゃないかっていう、かえって不安にもなってしまいますね。それでやっと政府がじゃあもう少し人数増やすかなんかして、この監視しないといけない、私たち人間は罰がないと守ろうとしませんのでね、だから法律でも何の罰もありませんよって言ったら誰も守ろうとしない、それが世の中ですね。でもそういうふうに氷山の一角みたいにズルして見つかった人、これだけ他にいっぱいいる、私たちの周りもいっぱいいる、そういった人たちと競争して、でもそれでよく負けるんだっていうですね、彼らうまくやっている。それで彼、このアサフはですね、それ見ただけじゃなくて、3節の1行目のところでですね、それは私が誇り高ぶるものを妬み、妬んでしまったんですね。それは競争を必死にしていてですね、それにズルのために負けたといったらですね、 彼らのやってるようなことは私は良心的にできない、神様の前でできない、神様喜ばれない、だからそれはできない。で、私の方が実力あるんじゃないか、いろんなことできるんじゃないか。でもそうじゃない人がうまくやって、言葉がうまい人がうまくいくとかですね、そういう社会の中に置かれていて、それはそれでそういう社会だってことでいいんですね。よくはないんですけど、私たち甘んじてその中に生活していかないといけません。で、問題は妬んだことなんですね。ああ、それ彼らが得してる、私は損してる、いいものないということで、彼らのように、なれたらいいなというようなですね。彼らの様子がどんな様子か見ていくと、4節にですね、彼らの死には苦痛がなく、彼らの体は油切ってるからだ。もう死ぬ時でも全然苦しまずにですね、正義の神様はどうなってるんでしょうかというですね、五節で、人々が苦労するとき、彼らはそうではなく、他の人のようには打たれない。で、六節で、それゆえ高慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の着物が彼らを覆っているってですね、大変ですね、暴虐の着物って。そばに行ったらですね、何されるかわからないっていう、もうあの人にはもう従っていく以外にないですよみたいなですね、で、下手に目つけられたら大変だからって言って距離を置いていた方がいいというような、そういう人が、ここまでの人はいなくてもいろいろな形で対応しないといけないですね。で、7節で、彼らの目は脂肪で膨らみ、心の思いは溢れ出る、もう欲しいもの何でも取って、気に入らないものを全部蹴落としていくというですね、彼らはあざけり、悪意を持って語り、高いところから虐げを告げる。彼らはその口を天に据え、その舌は地を行き巡る。それゆえその民、神様の民ですね、神様の民はここに帰り、豊かな水は彼らによって飲み干された。世の中のいいもの全部持ってかれてしまったというようなですね。一時何十年か前に、クリスチャンの私たちも一節のようにですね、誠に神様はイスラエルによくしてくださる、信仰深い人は必ずこの世でも成功するって言ってですね、で、どんどんいろんなことをやって、クリスチャンのアメリカの方でしたけど、遊園地まで作ってですね、で、その人犬小屋にもクーラーつけてですね、見てみなさい、私たち信仰によってこれだけ来ましたよというですね、ちょっと ずれて、世の中はそうだから我々もいいもの、彼らばっかりいいものじゃなくて我々もいいものを今この世の中で得ていこうって言ってですね、でもやっぱりどっか倫理的にずれていて、警察が入ってきて全部一瞬のうちに亡くなりましたね。私たちは神様よくしてくださる時もたくさんある、それは間違いない。神様は私たちによくしてくださる、でも悪い人たちも別に裁かれずに世の中の私たちのいいものをかなり取っていってるというのも 事実、私たちは目の前にすると思うんですね。で、彼らが言っている言葉が11節に出ています。こうして彼らは言う、どうして神が知ろうか、人高き方に知識があろうか。私たちのやっていることを、神様は私たちを裁くことなんかできない、気にもかけてないだろうというですね、私たちは自分たちの力で自分たちを守れるというですね、12節で、見よ、悪者とはこのようなものだ、彼らはいつまでも安らかで富を増している。何かで捕まっても最高の裁判官、最高の、弁護士を立ててですね、ものすごいお金で弁護士を立ててうまく切り抜けるという高校卒業した後にちょっとアルバイトしてた時に、東京の YMCA の英語学校でアルバイトを事務の方でしてた時に、法学部を出た方が事務されていて、上の方がですね、これしなさいあれしなさいと言って、もう法律に引っかからなければ何してもいいんですよって言って、そこまでこの件に関して法律に引っかかってないんだからいいんだって言ってですね、言うんですけれど、その法学部出た方はですね、別にクリスチャンじゃありませんよ、でも法律を守ることなんて当然のことでしょうって言ってですね、そのただ単に破ってないから何でもできるってそこまでじゃなくて、法律の精神を守っていくのが大切でしょうというふうに彼女は言っておられましたけど、そういうふうに生きてたら本当もう世の中大変でしょうね。どうやってこういう図をしてですね栄えて法律でもうまくくぐっていく、そういった人を見たときに彼女はどうなってしまうんでしょうか。ある弁護士をやってた方がですね、アメリカの話でなんですけど、テレビに出てきて、今はですね70代ぐらいだったと思うんですけれども、髪の毛もだいぶ白くなっている方なんですけど、ディスコサリーって言ってですね、すごく有名で、もう法律やってたんだけれども全然バカらしくてですね、自分が弁護しようと思っても全然正義が通らない、あんなものバカバカしいって言ってですね、それでディスコで毎日楽しく若い子たちを前にしてですね踊りまくって遊んでるっていう、もうこっちの方が楽しいんですよって言って、ディスコサリーって、サリーって名前の方でですね、もうやってられないっていうですね、でも私たちはそうならずに済みますね。神様を知ってるからですね。アサフは、もうちょっと13節から16節、彼自身の心の内をちょっと葛藤をですね、確認しましょう。確かには13節から、確かに私は虚しく心を清め手を洗って清くしたのだ、虚しくっていうふうにですね、私は一日中打たれ同士で朝ごとに責められた、もしも私がこのままを述べようと言ったなら、確かに私はあなたの子らの世代のものを裏切ったことだろうっていうですね、私はこれを知ろうと思い巡らしたが、それは私の目には苦役であった。さっきの足が滑るばかりだったっていうのは信仰を失いそうだったっていうことですね。15節の、もしも私がこのままを述べようと言ったなら、確かに私はあなたの子らの世代のものを裏切った、信仰の人たちを裏切ったことだろう。でも彼は裏切られずに済んだんですね。17節から20節、ここが私たちの答えなんですね。彼は何をしたかというと、17節で、私は神の聖所に入り、 ついに彼らの最後を悟った。ここに来るんですね。まず何が必要かというと、聖所に入るっていうですね、神様の前に行く、聖所ですので神殿ですね。神殿に入ってそこで神様を見上げて、こんな状態なんですけれどという自分の心をさらけ出して、私の心で思い巡らしたんですけれども答えが見つかりません、どうなってるんでしょう神様というふうにですね、私は信仰を失いそうですというふうに打ち分けて、神様を見上げた時に彼らの最後を悟ったとあるんですね。続けて読んでいきますと、18節で、誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。誠に彼らは瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう。目覚めの夢のように主よ、あなたは奮い立つとき彼らの姿を蔑まれましょう。神様が奮い立って悪を裁かれるとき、それいつかははっきりとしないですね。でも一つ確実なことは、必ず人は神様の前に死んだ後出ないといけませんのでね、その時は行ったズルの一つ一つは必ず神様の前で正しく評価される。私たちはどうかというと、私たちはそういうズルをしないように神様と共にイエス様がなさるんだったらどうされるかというふうに思いながら、イエス様と共に歩んだその一つの決断、二つ三つ一つ一つの決断、それはその時神様がイエス様がよくやったというふうに言ってくださるわけですね。じゃあズルをしてうまくいってるのは今だけのことだっていうことですね。いつかはその夢は破れる、いつかは破れる夢だったら、そして私たちは夢じゃなくて確実にですね、この道を行けば絶対後悔しない、イエス様の道を行けば絶対後悔しない。じゃあその道を、今は損するかもしれないけれどもその道を行く。今藤ヶ丘では第一ペテロを見てるんですけど、ね、第一ペテロのテーマっていうのは義のために苦しむっていうですね、正しいことを行って苦しむ、そんな時どうしたらいいんですか、一箇所だけ見てみますね。第一ペテロの三章三章の十四節から十四節と十五節を読んでみますね。いや、たとえ義のために苦しむことがあったとしても、それは幸いなことですというふうにですね、幸いなことですって受け取りましょう。たとえ義のために苦しむことがあるにしてもというですね、気持ち的にいつも苦しんでるっていうふうに思わないようにしましょう。世の中確かにそういうふうに動いたりして、私たち不利な立場にあるんですけれども、でもよくしていればいろいろなところで、神様が助けてくださることも多い。高ぶっていろんなことをしないで従っていく中で、神様が私たちを引き上げてくださる、そういうこともよくある。だから義のために苦しむというのは、 ここに出ているたとえ義のために苦しむことがあってもっていう、このしょっちゅうじゃなくて、まあ、たまにそういうことがあるっていうぐらいで、気持ち的にはそういうふうに取っておきましょう。でもその時も幸いと思いましょうというんですね。で、何をすべきかっていうと、してはいけないことは彼らの脅かしを恐れたり、それによって心動揺させたりしてはいけません。一切動揺なしでいきましょう。むしろ15節ですね、こっちの方ですね、これをどれだけ私たちができるか、皆さんそれぞれの場所でから今日礼拝に来ましたけど、礼拝で私たちはこの15節を体験するわけですね。15節、何をペテロは言ったかと言いますと、むしろ心の中でキリストを主として崇めなさいとあるんですね。これができたら義のために苦しむことは幸いに思えてくるんですね。どういうことでしょう、キリストを主として崇める。キリストを主として崇めるって言葉は言語では清めるって言葉なんですね。主の祈りの時に皆が崇められますようにって言われている崇められるって言葉は清められますようにっていう言語なんですね。で、清めるっていう言葉は日常と全然違うっていう意味で、全く性別された世の中と違う存在っていうことなんですね。だからペテロが私たちに言ったこと、あるいはアサフはですね、私は神の聖所に入り、聖所に入って何をしたかってこと書いてないんですね、アサフは。で、ペテロは聖所に入ったらこういうふうにするんですよってことは書いてあるんですね。神様の前でイエス様をまずはキリストであるというふうにして、そのキリストを主であるというふうに性別しなさいって言うんですね。結局イエス様誰と思いますかっていうことになるんですね。で、ペテロはペンテコステの日にメッセージしましたね。で、ペンテコステの日の使徒の働きの2章のメッセージの結論の部分で、イスラエルの人たちに、あなた方は今や神が主ともキリストともされた方を十字架につけたんですよというふうにですね、イエス様は主であり、キリストとされたんですよっていうふうにイスラエルの人たちに言ったら、それが通じて、あ、私たちどうしたらいいんでしょうかというふうに救いの道を教えてください、我々イエス様を十字架につけてしまいました、でもそのつけられたイエス様が犯罪人じゃなくて神様の右の座に引き上げられた主なんですね、これは大変なことです、私たちはどうしたらいいでしょうか、救われる道あるでしょうか、一瞬のうちにですね、彼が改心に行く、そういうアイデアがイエス様が主であるっていう言葉の中にあるわけですね。イエス様が十字架について私たちの罪のために死なれて、予言されているように復活されて、そして天に上げられて、もろもろの天よりも高く上げられて、一番高い神様の右の座に上げられましたってことは、世界の支配者になったってことなんですね。そのちょっと前までイエス様地上におられて、十字架につけられて、世の中の人たちから見たら犯罪人だっていうですね、このキリストと呼ばれるものは犯罪人なんだっていうふうに呼ばれていたんですけれども、神様が右の座に上げられて、主であり全てのものを支配してということは、全てのものを裁かれるということですね。だから私たちは礼拝に来るたびにですね、お互いの交わりもすごく楽しみです。で、賛美を捧げるということも大切ですけれども、神様に出会わないと、キリストが私たちのために十字架について死んでくださって蘇られたキリスト、王様となられるキリスト、実はこの方は神様の右の座につけられたすごい支配 背景を持っておられる方なんですよ。私たちはこの方に守られてるんですよ。この方のために生きてるんですよ。この方のためにいろいろな義のために苦しんでるんですよ。自分のためじゃないですよということに気がついていくわけですね。そうすると余裕が出てきて、苦しみの中でもしっかりと耐えて仕事をして、あ、よくこんな状況で仕事をしてるなっていうですね、意地悪をする上司がいたら、よく耐えてるなってそのうち思うようになると思うんですね。ですからここに出ている15節、先ほどのですね、第1ペテロ3章の15節の後半ですね、15節もう一度読みますけど、むしろ心の中でキリストを主として清めなさい、ですね、あがめなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。その中で忍耐持って耐えて、悪いことされたら悪いことで返すってそういうことじゃなくて、イエス様の足跡に従ってですね、罵られても罵り返さず、そのように生きる中で、あなたの希望は一体何なんです、どうしたらそんなことできるんですというふうに、意地悪をしている人が聞くかもしれないですし、意地悪されている私たちを見ている周りの人が聞いてくる、そして証しの時になるわけですね。神様はそのために私たちを苦しみの中を通されて、まず最初にイエス様をそのように通されましたのでね、だからイエス様のようになりたい、私は どんなことしてでもイエス様のようになりたいですって言う人がいたら、その道を歩まないといけないんですね。義のために苦しむ道がイエス様のような道なんですね。でもそのように生きる人は必ず報われるんですね。必ず後で後悔しません。だからもし皆さんの中でですね、自分の力で一生懸命真面目に生きようとして、まだ神様がおられるかどうかよくわからない、でもまあここの教会の皆さん、すごくいい人たちばっかなので、この教会でずっと訪問者としてやってますとかですね、そういう方にいらっしゃったらですね、神様が私たちのことを必ず正しく評価してくださるので、安心なんですね。でも正しく評価されるということで私たちの罪も裁かれるので、私たちの罪の許しの道っていうですね、イエス様が私たちの罪のために死んでくださった、そんな救い主なんですよということを信じて心に受け入れてですね、そしたら私たちの罪が許されてイエス様と共に歩む幸いの道、絶対後悔する道、後悔しない道っていうですね、その道に入りますので、今日アサフからですね、ぜひ学んでください。アサフはその後、私は神様と共に一生懸命これから歩んでいきますって決心をしますので、私たちも礼拝ごとに、また家で個人で礼拝される時も、礼拝の中心はですね、キリストを主として崇める、そういうイエス様として、私の人生、そして私の周り、家族すべてをご支配しておられるお方だということをですね、そこに行くまで神様の前にですね、イエス様を求めて、で、あ、イエス様が私の力です、私たちにはわけのわからないことが起きますけれども、あなたにお任せしますというふうにしてですね、力をいただいて、それぞれの場所で主の働きについていけたらと思います。お祈りしましょう。神様、あなたが誠に生きて働いてくださっていますこと、あなたこそ全世界全宇宙を お作りになられまたご支配しておられるお方、永遠の世界もあなたのものです。そのようなお方に私たちはイエス様を通して神様の民に加えていただきましたこと、本当に感謝いたします。どうぞ今それぞれ使わされている場所で、まずは家庭の中で使わされ、また学校や会社や地域の中で使わされております。いろいろな辛いことあります。なかなか周りの人たちは私たちのことを理解してくださいません。そのような中でどうぞあなたの恵みが私たちにさらに強められて、私たちがイエス様のようにそれぞれの場所で振る舞うことができますように助けてください。どうぞ桑名教会、今まだ牧師を探している段階ですけれども、そのこともその必要も神様が満たしてくださり導いてくださいますように、その時まで真鍋先生、倉先生、役員の方々、主が特別に強めてくださって、教会の皆さんイエス様の恵みに強められて、毎日主のために輝いていくことができますようにお導きください。この祈りをお聞きくださってありがとうございます。イエス様の尊きお名前によってお祈りします。アーメン。